2月6日木曜日です。今日は道草の日です。
はい、
はい、
この間飛行機事故あったでしょ。
なんか衝撃的でしたね、あのぶつかった瞬間の映像を見ると。
いや、飛行機にまだ乗ったことないので、これからも乗ることはないけれど
高所恐怖症、まあ、飛行機恐怖症
本当にさ。で、なんか聞いたら東京に修学旅行に行くのも飛行機で行ったりしてんだってね。新幹線の方がいいそう。そんだけど
今、青森空港よく見かけますね、あの生徒が。
びっくりした。で、はい、別の人に聞いたら、若い人に聞いたら、修学旅行は沖縄で行って、まあ、もちろん飛行機で行って、オランダ人の頃さ、まあ、古い話をしてもしょうがないけど、中学校の、修学旅行、東京まで48時間かかったんですよ。
電車で48時間。
いや、24時間だ。
24
時間。
それにしても。
24時間だ。それにしても、もう、何まで長いと24時間は8時。
大きな違いです。
いや、180時でも360時でも一緒のような。
いや、違います。
本当に。そうやって言ったの。で、思い出したのは、今ほら、またいろいろ思う。今すごい、新入社員が、なんか、給料高いでしょ。
そうですね、新卒者のお給料、ね、びっくりしましたね。
ちょっと前まで氷河期時代だのもあったりして。
そうですよね、なんか一気に10万ぐらい上がった会社もあるようですもん ね。
それから米もんでしょ。米はまたやったっけ、今度大変になったと。
高止まりですよね。なんかお米が、新米が取れてちょっと値段は落ち着くのかなと思いましたけど、
ね、
落ち着くところを知らないですね。
だから、まあ、歴史は繰り返すといえばそれまでですが、お私の頃というかね、我々ちょっと前ですね、金の卵という言葉があったんですよ。
集団就職。
そう、金の卵イコール集団就職、
はい、
もう死語でしょうね。
うん、
今のさ、我々ハンドルはもう卵でねえから、もう終わっちゅうからね金のなんつうんだろうね、金の鶏だ。で、その昭和30年神武以来の好景気と言われて、国民の所得が大いに上がって、電化製品が飛ぶように売れたと。さあ、その後の三種の神器言ってごらんさ。
冷蔵庫、
うん、
洗濯機、
うん、掃除機。
あ、掃除機。
特に洗濯機が引っ張りだこで、
うんうん、
もはや戦後ではないと言われた。消費は美徳、うんうん、ね、物を作れば売れる、作れば作るほど人口になる、
うん、
作り手を増やせば大量の品物を世に送り出せる、うん、商店は数をさばけば儲かる、店員が欲しい、
はい、
じゃあ労働力はどこにあるか、うん、地方の農村部、大方は貧しくて働く場所がない、
うん、
長男のみ農業を継いで、あとは出稼ぎ、高校に進学するものはまあ稀だったと、
うん、あの映画ありましたよね、オールウェイズ、
そうそう、
三丁目の夕日、
ね、昭和30年ですよ、はい、昭和33年にいつも言う長嶋がジャイアンツに入団して赤線がなくなって、そこからまた変わるんですけど、うんうん、この頃です。中卒の少年少女を働き手に使おうと目をつけたのは安く雇えるから、
うん、
親にとってもね、食いべらし、人口も入る、つまり求める側応じる側ともにメリットがあると、今で言うウィンウィンってやつですか、
うん、
で集団就職の部分やった。僕は初めて知りました。発案してせんべいをつけたのはサザエさんの町、東京世田谷区の
桜新町ですよね、
新町商店街、
うんうん、
ここが最初だった、
うん、そうなんですか。
だからさ、ここにさ、あのサザエさんの記念館ってもう行きましたが、
うん、
サザエさんのじゃあ初期を見ると、
うん、
そういうのあるかもしれませんね、
うん、
あんたどこから来たの、ね、ああ、ジャイゴから来たのって、
うん、
集団就職は小さい単位では学校単位、大きい単位ではもう県単位で行ったと、
うん、
で団体で行くと。労働省の温度で国鉄も職業安定所も県や東京や大阪がもうみんな連携プレーしたと、うん、専用の集団就職列車も仕立てられたと。
青森駅からも随分行ったんじゃないですか、
ね、
上野目指して
東京にはね、主に関東東北行ったでしょ、うん、大阪には九州四国の荒半島が行ったわけですよ、うん、で駅の風景はね、3月の風物詩とも言われた、
うん、そうでしょう ね、
ね。で、出久根達郎はね、個人で行ったそうです。で、座席の真向かいに私と同じ、就職少年が雇い主との中年女性と一緒に座っていたんだそうですよ。で、話し越したら隣町の少年だと分かったと、
うん、
上野の葉茶屋に勤める。
葉茶屋、
葉っぱの葉に茶屋、
あ、
もう捨てれ、で、あの今で言うとカフェみたいな言い方かな、葉茶屋、まあ、
うん、
もう旬かもしれない。でその主がいろいろ話しかけてきたと。で、でね、達郎は両国で下車するので挨拶して、降りようとする時に女性が折りたたんだ紙を無理に受け取らせて、うん、こう言ったと。
頑張んなさいよ、辛いことがあったら連絡してちょうだい。
早口で言うので、まあ、さよならって、うん、で、まあ、その少年も心細そうな目で、まあ、見て、でホームで別れたわけですよ。何気なんだべと思うでしょ、
うん、
人工だべがと思って、
はい、
紙を広げてみたら電話番号が書いてある。
そうですか、だから連絡してちょうだい ね、
勤め先が嫌になったらおいでよということであっただろうと。うん、しばらくメモは手帳に挟んでおいたが、まあ、電話をすることにはならなかったと、うん、なぜならば勤め先の古本屋が気に入ってしまったと。
うん、
昭和34年、15歳、15歳、初任給が3000円、
うん、
大卒が1万1000円であった、
うん、
でも彼の場合は住み込み店員だから、うん、ママもただ住まいもただだから、まるまる手取りだったと、
うん、そうですね、
集団就職の仲間は、まあ、高級取りの方だったそうです、
うん、
2500円という賃金が多かった。最低では1500円というつもりだ、
うん、
盛りそばとかかけそばがね35円で食えたから3000円は、まあ、使い勝手があったと。で彼はね偉いですよ、1000円を天引き貯金して、
うん、
1000円を故郷の両親に仕送りし残りを小遣いに使ったと。映画や歌舞伎、ね、寄席、
うん、
お菓子、タバコ、
いいんですかね、
隠れて吸っていたと。15歳。でねここですね、
吸いすぎのため、吸いすぎに注意しましょう、
まんまが良かったんだそうですよ。で彼はね偏食で、はい、貧乏育ちだから、うんうん、生まれて東京生って食うものってさ、
うんうん、
もうで奥さんが心配して、彼にだけ特別メニューで野菜の煮付けなどこしらえてくれたと。で奉公しているうちにだんだん偏食は改まったけれど、やっぱりね他人のかまどの飯を食った、
うん、
しかしどうも自分だけは特別だったようだと。仲間は蕎麦屋とか自転車や花屋商店、女性は美容室家政婦として住み込んだりしたけども、1ヶ月も経たずに職を変えたものが多かったそうです。その不満の一番の理由はママですね。
ああ食事が合わない、
まあ、彼はたまたま奥さんがねそうやって朝昼晩と、おかずがひじきと油揚げの煮付け一品だけで毎日続いて、ひじき臭い黒いうんこが出るとこぼすもの。でおかずはあったとしてもそのしゃっくいままねがもう嫌だというのだ。
そうですよ ね。
で労働時間の長いこと、
うん、
友達はね朝の7時から夜の11時まで休みなしというやつもいた。
そうですか、
仕事のきつさ、休日のないことね、それが少年少女たちの今テレビであのなんだっけリクルートだからで、ただあの職変えるのやってるけど、あんなに煽っていいのかねと思うんだけど、この当時の少年たちもやっぱり、
ね、本当に苦労されたんですねその時代の、
当時はまあ雇う側も雇われる側も不慣れで、
はい、
慣れてなかったということでしょうね。そして集団就職は昭和38年がピークで、中卒労働者は急激に減ると、うんうん、高校進学が多くなるからね。
そういうことですね。
そして一方では求人は増えると、だから、貴重なその金の卵がですね、うん、であった。でその金の卵もどんどんどんどん少なくなっていったと。で彼は言うんですよ、結局少年少女たちは労働者というものに過ぎなかったのだと、
うん、
集団就職列車に乗せられて地方から都会に配給されていったと。で物の消費時代が始まると同時なのもまあ意味深だと、
うん、
消費は美徳と生やされて物の使い捨てが奨励されたと、うん、集団就職者も高度成長化にいいように使われて捨てられたという気がしないでもない、うん、そして昭和50年に集団就職列車は姿を消し、日本は戦後最大の普及に突入して今度は節約こそ美徳となった、
うん、
まあそうなんだよ ね、まあ、そういう時代を、うん、我々は乗り越えてきたんでありましたと。
上野駅にあの、うん、上野駅という歌碑が伊沢八郎さんでしたっけ、 あれ今でもあるんですかね。
あ、しばらく行った上の層で肉だったから。
そうですよね。降りることなくなっちゃいます。今でもあるかもしれない、
ね。あるでしょうな。
うん、今漱石さんのお話を聞いて思い出しました。
おられるちょっと上の人たちの話だからね。
はい、それではプラスワンに行きます。
はい。
昨日の曲ですか。
いい曲でしょう。そうですよ。高いハーモニー。うん、はい。
今日はミケでお送りします。バスストップ。